中村祐介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村祐介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏希です。
はい、
はい、中村先生、先週確かあのタイトルコールのところを来週はちょっと変えようって言って
忘れてました。
いや、私もね、今聞きながら どこが違うのかなと思ってちょっとね、はい、考えちゃいました
ちょっと考えてこよう
来週
どういう風に変えたらいいんだろう
ね、持ち越して
中村祐介の一期一会
階段のね、夏ですからね。
そうですね、うん、ラジオ関西階段ラジオっていう番組もありますけどもうちょっと殴り込みかけちゃうみたいな勢いでね、はい、
求められてないですね
そうですね、はい、はい、あの鋭く緩くいきましょう、うん、はい、まあ、いろいろとね、本当メッセージもいただいてまして、
はいはい、
あのちょうど、うん、田原町役乱れ髪が発売されてから1ヶ月ほどになりますけどもね、奈良県天理市のこちらはお名前が貞雄さん、
はい、
あの放送ねで紹介してた時に聞いて読んでみたくなりました、
う
ん、
名前難
し
い、
はい、描写の方になって久しく読んでません、楽しみです、うん、とか、あとは、高槻市にお住まいの岡部信恵さんはですね、うん、読ませていただきます。昔は女性の発言をする機会、女性は発言をする機会がなかなか与えられなかったのですね、与謝野晶子さんの乱れ髪で女性たちストレス発散もできたのかなとも思いました。
いや、そうでしょうね、うん、女性作家のその頃のもので、割と本当に女性の心情っていうか女性の生の声が残されてるもんってなかなかないっていうことは、そういう時代だったのかなと思いますよ ね、
うん、大阪松原市のコットンパールさんは、うん、あの与謝野晶子卒論のテーマとされた方だそうで、うん、
はいはい、
そして祖母が明治34年生まれ、うん、1901年つまり乱れ髪が刊行された年に生まれたんです、
うんうんうん、
その祖母が与謝野晶子乱れ髪を読んで衝撃的だったと言っていましたから、ま
あ、要はおばあちゃんはその20年後ぐらいに多分読んだってことでしょ、うん、20年前の本読んで衝撃をその時でも受けてるってことはよっぽどですよね、
はい、そうですね、だからこの方も発売当時はもっとセンセーショナルだったはずですというふうにおっしゃってます、
うんうんうん、
でまた岡部さんの、ね、メッセージに戻るんですけども、はい、うん、あの読む前に表紙のイラストを見た時と、うん、
はいはい、
読んだ後に見た時どう違って見えてくるかが楽しみです、
うん、そうです ね、いろいろ読んだ後に何かあの読み解けるような絵にしてますので、まあ、ぜひ読み終わってもう一回見るっていうのとか、あとは与謝野晶子さんのことをもうちょっと調べてみて見てみるとまた違った印象になるようなものがいろいろ隠してます ね、あと田原町さんのことも、
はい、うん、中村祐介先生のイラストっていうのはそういう風にそれが表紙なりジャケットなりになっている、
はい、
内容を知ってから改めて見直すとまた違ったものが見えてくる。でさらにこの番組ではその、はい、裏話などもお送りしますから、
うん、そうすると、今月はそんな感じですよ ね、
また全然違って見えてくるかもしれません、うん、この後コマーシャル挟んであのバンドのお話ということで、はい、楽しみになさってください、うん、中村祐介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村祐介の一期一会。富山市の俊介さんは、中村さんの絵には中学の頃から興味があり、それと同時にアジカンにもハマって今の自分がありました。
男の子で中学生、
はい、
僕中学生男子だった時なんてそんな CD とかイラストとかにも全然関心がなかったから、すごいですね、そういうの関心ある友達はおしゃれだなと思ってた、大人っぽいなと思ってた。
あ、書くのは好きだったけれども、うん、そんなイラストそのものに
全然、うん、興味がなかった、関心がなかった。漫画が好きだっただけっていうか、漫画アニメ、だからイラスト CD 音楽とかロックとかそういうものは視界にさえ入ってなかったですね。
でも今それがね、ロックバンドのアジアンカンフージェネレーションのイラスト16年も描き続けることになっ て、
でもその子がすごいですよ。やっぱり中学生男子でそういうのにクラスでなかなか話せる人も未だにいないだろうし、うそういうロック聴いてるってこうね。
そうですね、だから中学の頃から、だから今もうちょっとね、成長なさってるんでしょうけど、でも当時ね、ほんと まあじゃあそんな、まあ、あちらこちらで、うん、いろんな人にも影響を及ぼしておりますアジアンカンフージェネレーションですが、
はい、
今回はそのアジカンのある、うんアルバムをピックアップしてのお話
と。そうですね、2008年に出たサーフ文学鎌倉っていうアルバムなんですけれども、
はい、
これはアジアンカンフージェネレーションの、まあ、5枚目になるのかな、
うん、
オリジナルアルバムって呼ぶにはあのかなりこう異色なコンセプトアルバムに近くって、
はい
鎌倉のあの江ノ電の駅名が一個一個曲タイトルについてるサザンがまで出しそうな CD ですよね。
本当ですよね。しかもこう、うん、路線図のように駅がずっと並んで、そうですそうです、
うんうん、でそれまでのアルバムっていうのはもうちょっと内面的な世界っていうか、まあ、通常のロックバンドのアルバムっぽいんですけど、これ企画バンドっぽいアルバムになってるっていうか、
はい
うん、で曲の作り方も全然違うんですけれども、実はこれの前の4枚目のアルバムワールドワールドワールドっていうのが出たんですけれども、はい、それまでだからアルバムとしては4枚出てミニアルバムも1枚出ててシングル何枚だからもう10枚以上出てたはずなんですよ。で全部全てにおいて DVD も僕がジャケット書かせていただいてたんですけれども、だからまあそこまでデビューが2002年ぐらいだったからその時2008年だから何年だ6年ぐらい書き続けてたわけですよ、
はい、
でもまあいつかやめないといけないなっていうのは思ってたんですよね。一人のイラストレーターが一つのロックバンドのアルバムをずっと書くっていうのは世界探しても日本探してもないので、これまでの音楽の歴史上絶対デザイナーは一緒でも写真家とかは変わってたりとかイラストレーターを変えたりとかしてるのがほとんどなんですよね、
はい、
うん。でそれに比べてアジカンはずっと僕だから、まあ、別に嬉しいんだけれども、うん、ファンとしては新しい新規のファンを獲得するためにはやっぱりこうルックを変えるのが一番いい方法なんで、狭めるんじゃないかなと、マニアックなファンだけを、うん、残っていくんじゃないかなっていう危惧してたところあるんですよ、ジャケットのおかげで、うん、なんかアニメソングとかを歌っているバンドではないんだけれどもイラストが使われてるからなんか子供向けロックバンドに見られるんじゃないかなとかね、
あ
そういうのとか、うん、またその逆もありきかなっていうのを思ったりとか、そのファン層を狭めることにつながんないといいけどなと思いながらずっとでも依頼してくれるから書いたんですけれども、ついに、まあ、ワールドワールドワールドっていう4枚目のアルバムが出た時にもうこれはやめないといけないっていうか、僕もちょっと限界だなと思い出してきたんですよ、はい、で自分の絵が限界っていうよりかはアジカンの音楽がもう本当に進化するって、その進化っていうのは不快になっていっちゃったんですよね。進むじゃなくってどんどん内面を掘り下げて掘り下げて掘り下げてもそのバンド自体もすごい辛そうで、そのあたりの時期っていうのは1個シングルが出るごとに1個アルバムが出るごとにアジカンのメンバーたちはもうこれで解散だっていうぐらいちょっと険悪になってるっていうか、で曲の内容もすごい暗いというか深いというか、自分の内面を傷つけるというか、まるでリストカットしてるようなアルバムって言ったらいいんですかね、なんかそういう痛々しい感じだなと思ってて、でそれをやっぱりイラストレーターっていうのとかデザイナーはいたこのように自分のことのように考えて一枚の絵として表現するわけじゃないですか、だから僕もそれはもうついていけないっていうか、僕がやりたいのはもっと明るい世界っていうかもうちょっと開かれたことをやりたいから今回でじゃあもうやめるわって、最後のアルバムとしてワールドワールドワールドは書くけどって言ってもうやめますって言ってから書いたんですよね、で終わったなと思ってたら、またそのボーカルのゴッチからまあ終わったのは分かってるんだけど、ちょっとこれだけ聞いてみてよって言って届いたのが藤沢ルーザーっていうシングルなんですよね、
はい、
それまでと全然違うくって、で時を同じくして僕2008年になんかちょっと新しいことやりたいなと思って、で似顔絵展っていうのをやったんですよ。ポートレーションっていう似顔絵展で300人の一般公募を集めて大阪のアートハウスっていう雑貨屋さんで、今もそこには僕の、あのグッズを取り扱ってもらってるんですけれども、そこ2回展覧会会場になっていて、そこで普通の展覧会って行ったらもう絵揃ってるじゃないですか、
はい、
全部絵がぎっしり見に行くって感じじゃないですか、僕のそのポートレーションっていう展覧会似顔絵展なので1人描いたら1枚増えていくっていう、だから最初会場に何もないんですよ。それが が1日10人30人だったから10日で300人ですかね。それぐらいで、部屋中絵がぎっしりになっていくっていう、だからまた10日後見に来てくださいっていうような感じの展覧会をやったんですよね。でそれでやっぱりこう現実っていうもの、頭の中の空想を描くとか理想を描くんじゃなくて目の前にいる人を描く方がよっぽど絵が生き生きしてるなと自分の絵を見て思ったんですよ。あ、これ楽しいなと思って、でその藤沢ルーザーっていうのはまさに目の前にいる人というか実際ある地域のことを、生活を歌ってるんですよね。それまでのアジカンっていうのはやっぱり内面世界、自分の中の気持ちであったりとか世界を歌ってたんだけれども、外の目の前にあるその、まあ、鎌倉であったり湘南であったり江ノ電であったりとか、それを歌ってたから、あ、すごい似てると思って、あ、今これやりたいんだ、僕もちょうど目の前にある人たちを描いててすごい楽しくって、今度からこういうのやりたいなと思ってたんだよと思って、だったらもう一回描くわってなって、でもう一回時間を、だからまあ途切れてはいないんだけども、実際ワールドワールドワールドからその藤沢龍座のシングル、そしてアルバムのサーフ文学鎌倉の間には一回僕辞めてるんですよね。
へ、あ、そういうきっかけの一枚だったんですか、
う
ん、
そうですね。だから実際それまでのアルバムと違って現地に行って、うん、湘南に行って野田に乗って、それ鎌倉行って大仏さん見に行って、それで現地のそのおじいちゃんとかにお話を聞いて、どういう風な絵にしていいかっていうのを考えたのがそのサーフ文学鎌倉の CD ジャケットだったんですよね。だからそれまでのアルバムと比べてどこか、まあ、開放感があるようなっていうか、はい、まあ、実際鎌倉行って描いたので、であとは後ろに波がザバーンとかかってるんですけど、それは実際向こうのあの大仏の前にずっと座ってたおじいちゃんから聞いた話で、なんで鎌倉の大仏ね、まあ、奈良の大仏は室内にいるけど、鎌倉の大仏は野ざらしでしょ、なんでかっていうと、あの鎌倉の海が荒れて、それで全部流されちゃった津波で、でそのままになってるんだけど、大仏さんはそのまま無事でいたから、そのまま野ざらしのことを誇りに思って、この鎌倉の大仏はあるんだよって話聞いて、あ、へえ、知らなかったって、そんなことがあったんだ、だったらサーフ文学鎌倉は大仏を書いてそれでも負けないような強い女性っていうものを中心に添えたら、アルバムのコンセプト通りな、絵柄になるなと思って、まあ、考えついたんですよね。
まあ、細かく本当に描かれてて、そのアジサイ、私も鎌倉に行った時、うん、アジサイがすごく印象的だったんですけどね。
アジサイが意外とね、
そう散らされてたりですとか、もちろんシルエットでね、そうバンドメンバーもいたりとか、で、ね、で、江ノ電の車両も ね描かれてて、でこの歌詞カードも一枚の横長の、でそれこそ路線図、 それぞれね、駅に対応する曲の歌詞が、その駅の部分にこう書かれてたりとか、なかなかこれは、そうですね、アジカンの中でも本当、ね、いい意味で遊び心が溢れてるなと。
で、
ね、う
ん、で録音もすごいラフなんですよ。一発撮りでやってて、それまでは重ね撮りっていうか、はい、ギター撮りましょう、はい、ベース撮りましょう、はい、ドラム撮りましょう、クリックに合わせてみたいな感じだったんですけど、これは一発撮りで撮られて、せーのでいきなり録音するっていう、全員同時に、だから割とラフな仕上がりっていうか、そういうのを当時目指してたみたいですね。やっぱり張り詰めすぎていたっていうのは自分たちにも思ってたみたいで、ここで息抜き、だからこのアルバムを作る時にボーカルの後藤さんがメンバーたちに言ったのが、練習してくんなって言ったみたいですね。来てそのまま撮るよっていう、その空気をそのまま届けるっていうのもそろそろこのタイミングで必要なんじゃないかって言って、ちょうど僕もそういうことを、絵においてそういうことしないといけないんじゃないかなっていうのを考えてたので、当時、まあ、今もそうですけども、遠距離恋愛的な仲なわけですよ。向こうは関東に住んでて、僕は関西ですから、別にアルバム作ったよってすぐ聞かせてもらうわけじゃなくて、やっぱり会わずに作っていくので、ただタイミングとしてものすごいそういうのがバッティングすることが多いんですよね、アジカンと僕は。だから最初は正直アジカンみたいな音楽聞いたことなかったから、一番最初の依頼があった時はピンとこなかったけれども、なんか特別な結びつきっていうか、そういうものがあったのかもしれないなっていうようなことをこの時に思いましたね。でもまたそっから10年経って、相変わらず毎回アルバム作るごとに今回で解散だからって言ってるから、もうそういうロマンチックなの取り過ごして、もう呆れてますけどね、はい、最近は
もうなんかあの年金の入った夫婦みたいな、
そう文句はあるけど死ぬまで一緒よみたいな、そうその文句言い合ってるけど、もうそんな感じで ですかね、
まあ、腐れ縁なんて言いますけどもね、でもやっぱり腐れ縁とはいえど縁日ですからね、
うん、そうですね、
だってそうじゃなかったらやっぱり離れてますもん、うん、縁がなかったら、
うん、そうですね、やっぱり縁があったんだなと思いますね、
うん、そういう、まあ、あのアジカンにとっても、ね、中村先生にとっても、うん、でアジカンと中村先生の関係においても一つの転機になった、うん、
なりましたね、
アルバムがサーフ文学鎌倉だと、うん、いうことなんですね、はい、また今のお話を聞いてそれこそ改めてね、
聞き直したりとかね、はい、湘南行かれたりとかね、
あ、それいいです ね、 いいですね、これからの季節ね、
う
ん、
ちょうど夏だし、
なんかそういう風にこう、もう絵にしても音楽にしてもやっぱりどこかにこう誘ってくれるきっかけっていうのが、うん、すごく素敵だなと、
あ、そういえばでも僕そういうのないわ、
行きましょうよもう、
いやだってなんか作品見てどっか行きたいって思ったことなんて一回もない、なんかあります？
ありますよ、
あ、まあ、アメリ見てフランス行きたいとかそういうことでしょ、
そう、
うちの奥さんがそうだった、だからパリに展覧会しに行った時に、うん、これアメリのカフェって言って喜んだけど僕アメリ見てなかったからそうなんだって、なんかクリームブリュレみたいなのの上をこう叩いてて、うん、これアメリがやってたのって言ってたんだけど僕は見てないから楽しんであげることができなかったですけどね、
帰ってアメリ見ましょうよまたね、
見た、あ、これかって逆輸入ですよ、だから、
そう、
あのカフェじゃんって言
ったよ、後になってから気づいてちょっと実感じわじわみたい
な、ね、うん、あ、でもそう考えたら僕ウディアレンの映画好きだからニューヨーク行きたいですけれども、そう思ってる今、うん、ウディアレンはもうニューヨークにいないんですよね、
まあ、
パリの方言ってるんですかね、今は、
ね、うん、まあ、でも何かのこう本当にきっかけ、一歩ね前に進むきっかけになってるとしたら、
う
ん、
あ、芸術がそういう風になったらまあ素敵ですよね。
中村祐介の一期一会、今日もお送りしてきましたがいかがでしたでしょうか、
うん、
ね、アジカンの CD ジャケット普通に棚には置けず並べて飾って芸術品や美術品アート作品を個人の部屋に集めた気分になれる中村作品だと思っていますとおっしゃるのが愛媛県南宇和郡のマリッペーさん、
ありがとう、嬉しい、僕もだって昔そうしてたもん、CD ジャケット気に入ったやつを自分の部屋に飾って、いやだからなんか好きなものって別にそのなんて言ったらいいのかな、印刷物であるとかないとか手書きであるとかデジタルであるとかアナログであるとかそういうのを超越してきますよね。
そうですね、
うん、
本当にね、あの心の中にいっぱい映してね、
うん、
またこう豊かに過ごしていきたいなということも改めて感じた、うん、今日も
嬉しいですね、
そうでした、うん、また来週どんなお話がお届けできるのか、はい、期待しててくださいね。ここまでお相手は
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。